この放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、ギターを始めて2日で辞めました出版プロデューサーの西浦です。
どうも、生涯で1回だけ家の鍵をなくすということをやったことがある出版じゃなくて出版初心者のフリー作曲家です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おお、すごい力技を見た俺。
ふーいって言うですね。
ヘッドロックしましたね。
しましたしました。はい、違う、
ね、うん、出版初心者のね。
はい、出版初心者、そりゃそうですよね。うん、なんでいろいろ聞いていこうかなと。
そうですね、
思いますよ。
もう初心者代表。
初心者代表で、はい。
家の鍵なくしたんですか。
なくしましたね。
いつそれ。
これ前回また言いましたけど、はい、後役の時に。
もう後役すごいですね。
後役すごいですよ。うんこつくし、うんこ踏むし、家の鍵なくすし。しかもそれなくした時は、うん、初めて、転勤して、うん、転勤先の、まあ、女性の社員で、まあ、言ってしまうとあれなんですけど、まあ、一回りぐらい上の方がいらっしゃって、まあ、妻子じゃない、旦那さんとか、うん、奥さんいらっしゃるぐらいの方で、うん、いいのよ、一緒にちょっと飲みに行こうよ、みたいな感じのノリで、うん、あ、じゃあお願いします、みたいな感じで言ったら、うん、その人がもう酔いすぎて、うん、吐き出して、僕の腕の中で吐くということをされ、大丈夫ですか、なんとかさん大丈夫ですかって解放してたら、そこで吐いて、うん、取引先いるのに。
最悪。
でタクシーで送って行って、いろいろてんやわんや、てんやわんやで帰ってきたら、うん、あれ家の鍵ないって。最悪でしたね。
それは面白いですね。後役ってそんな力あるんですか。
いや、もう最悪でしたよ、後役は。
おお、そこまで不幸はないな。
っていうですね、はい、ことがありましたよ。
そうですけど、もう僕はもう端的にギターを2日でやめたよっていう。
なんで始めたんですか。そしたら、
いや、もう高1とかだったかな、高2ぐらいかな、はいはい、あ、大学、うん、高校生ですね、はい、モテたかったからですよ。
ということは西田さんは2日でモテるのを諦めたと。
まあ、モテなくてもいいかなと。
こんなに指が痛いなら。
そうそう、こんなに届かないなら音なんか出なくてもいいよ。
この方法でモテる必要はない。
ないね。
俺にはワックスがあるみたいな。
ああ、髪の毛でいこうって。いやーね、まあ、ちょっと無理でしたね、僕は。音楽は。
まあそのギターの話なんですけど、
うん、
まあ、僕もギター始めたのは大学の頃かなって感じなんですけど。
あれ？あ、そっか。ん？音楽始めたのいつなんですか。
あのは高校から。
その時はギターじゃなかった。
その時はもう目立たないようにしたいっていうだけでベースをやってましたね。
おお、音楽なんて目立つことしてるのに、
そうです、
目立したくないっていう。
もう、いろいろこう矛盾があるんですけど。ね、
自己否定がすごい。
はい。クラスの暗いやつが、
うんうん、
よし目立とうっていうか、まあ席の一個前の席のやつが、
うん、
俺ドラムやるんだけど一緒に音楽やんないって言われて、
うん、
あ、じゃあやるって
なって。そんな感じだったんですね。
あ、そうです、そうです。
へ
え。ででもやっぱ一番目立たないのなんやろって思ったらベースかなって。今思うと一番曲的には実はうん、ベースが結構重要な場所だったりするんですけど、でまあギターやり始めたのが大学で、
うんうん、
でそれでいくとですね、ギター挫折する人多いと思うんですけど、
あ、僕よりね。
あ、そうです、あれは、
うん、
まあ、いろんな理由あると思うんですけど、
はい、
簡単じゃないからなんですよ、
ギターは。
ギターが。だから、まあ、もし誰かと一緒にやるなら、
はい、
この曲簡単だよっていう曲を教えてもらって、
うん、
それが自分の好きな曲で、
うん、
それを一人に弾けるようになり始めると、あとは勝手に上手くなってきます。
という、
はい、
やり方をした。
やりましたね。はい。
アルラさんも。
僕は、レディオヘッドの
曲を、
はい、弾きましたね。
ベースがそこそこできるようになってても、ギターっていうのはやっぱり初心者は初心者なんですか？
全然違います。
あ、そうなんですか？
逆は弾きやすかったかもしれないんですけど。
ああ、そうなんだ。
ベースは、
うん、
ギターって、
うん、
コード弾きとかって聞いたことないですか？
うん、なんか聞いたことあります。
はい、
C マイナー。
あ、そうです、そうです、うん。要はその和音を奏でるのが前提の、
はいはいはい、
まあ、前提とか、まあ、そういうことができる楽器なんですけど、
うん、
ベースは基本的に単音しか弾かないんですよ。
うんうんうんうん。
ってことは、
ベンベンベン言ってる。
そうです、そうです。ベンベンベンベン弾くためにずっと指を動かしてたのが、ねね、今度
ジャーンに変わ
った、ね、ジャーンにするときに、指の押さえるのが、今まで人差し指だけで賄えてたのが、
うん、
今度は人差し指& 中指とか。
そうそうそう。
そういうふうなことが必要なんですよね。
ですよね。第一関節やばいぐらい固まってますよね。
そうそうそうそう。
こんな手前の押さえんのみたいな。
なんか小指がえぐいことになるっていう、なんかそういうのがあったので、ちょっと全然別物でやった方がいいですね。
うん、そうなんですね。はい、来れました。じゃあちょっとまたギター始めようかな。
という、嘘を言っていただ
いて。はい、というわけで、
はい。
はい。番組タイトル
コール。
お願いします。
はい。
工事西浦のおしゃべり出版、裏表。
というわけで、前回もやってましたけど、アルーラさんが、前回の結構前の、
はい、
3週前かな、の対談でいろいろと、これどういうことなんだろうなって思った疑問、質問がまだあるということで、それに伝えていこうかなと思います。
はい、
今回は何でしょうか？
今回は、帯の力に迫る。
イェーイ！
イェーイ！今のはですね、多分エコーになってますんで。脳内編集しました。
マジですか？
はい。
どっち、あなたの。
僕、
迫る。
いいじゃないですよ。
もう、いやいやいやいやいやいやかと思った。
ああ。じゃあ、もう一回言いましょうか。
いやいやいやいやいや、いいよ。
それは面白かったね。
そう。
そうそう。編集して、もう一回入れておきます。
リ
ベスバージョンで。帯の力に迫る。
イェーイ！じゃあ、あ、帯の力に迫る、
はい、
っていうのはどういうことですか？
帯って確か本があって、ハードカバーがあって、なんかそれにね、帯ついて、それが目立って、なんか人は買うみたいな、そんな話がまずあったと、前提としてあったと思うんですけど、それが帯が、なんかその表現によって売れ行きが全然変わるみたいな話、なんかそこはすごい印象にあったんですけど、そもそも帯ってそんなに、大事なのというか重要なのっていうところをちょっといろいろ聞きたいなと思いまして。
なるほどね。確かに帯の影響力ってどんなもんやねんと。
はい。
タイトルが一番影響力でかいとは思います。
ああ。
やっぱりね。
まあ、どういう本かっていうのが分かるってこと
ですか？やっぱ端的に伝えてるから。ただ、タイトルの次ぐらいに強く読者に訴えかけるのが帯じゃないですか。言葉で書いてあるのはね。
はいはい。
うん。で、帯のスペース、そんな大きくないんだけど、それこそ黒川さんが言ってたんですけどね、ここの帯のスペースっていうのは、無料で使える広告スペースと一緒です。
ほ
う。うまいこと言うでしょ。
やっぱなんかいいセンス持ってますね。
言葉が強いですよね、あの人ね。ほーってなったもん。すぐパクったもん、俺。
うっすら、拓郎って見えますね。
だから、いじらない、拓郎さんを。
まあこれはすいません。前回、まあ4回前ぐらいから聞いていただいてる方にしかわかんないやつです。気になる方は4回目から8回目のやつを聞いてください。
いや、本当だから、なんだっけな。あ、そうそう。無料で出せる広告スペースだって考えると、
はい、
やっぱそこに強い言葉を、やっぱ持ってかなきゃいけないわけですよ。
はいはい。
それはつまり逆説的に言うと、めちゃめちゃ影響力があるよってことですよね。
っていうことですよね。
うん。
広告スペースとまで言っちゃうわけですよね。
うん。そう、なので、無料で、出せる広告スペースって考えると、やっぱこう、広告出すときって、
はい。
ずーっと同じ広告打たないでしょ。
変
えるでしょ、
はいはい、
だから帯も、的に変えていくよっていう。
ああ。それって僕はもともと質問用意したやつなんですけど、
そうそう、
帯ってそんなに何回も変えるのっていうふうに質問してまして、うん、というのも、うん、なんか、書釣りと、なんか違う内容で変えるみたいな、
うん、
違う内容にするっていうふうにお伺いしてたんで、
うん、
そんなに変えるもんなのって。一回いい、この広告がいいって決めたら、
うん、
それずっとやりゃいいじゃんとか、ふうに思ってたんですけど、うん、なんでそういう帯を有効活用、まあ、広告スペースだからっていうのがあるんですけど、
うん、そう。常に、今ベストな言葉に変えていくっていうのは間違いなくあるわけですよ。
はい。
例えば、単純に、発売した当初の書釣りやったら、載せられない情報として、
はい、
大増刷とかね、
うん、
10万部突破とかって絶対発売当時は言えないから、
はい、
やっぱ後になるほど出てきますよね。
それって、やっぱ何冊突破とかっていうのって、やっぱり引きになるって感じなんですか？
なりますね。特に数字はやっぱり強いって言われてるんで、
なるほど、
これもタイトルでもそうなんですけど、とにかく数字が入ってくるものは、なんか目に飛び込んでくるというか、
数字のタイトル多いっすもんね。
おいおいおい。でもやっぱね、売れるんですよ、実際。数字ある方が。
まあ、確かに具体的っすもんね。
うん。イメージしやすいんだろうなっていうのは、はありますね。そうそう。っていうのであるとか、
はいはい。
まあ、時期的なもんもあるでしょう。夏。
読書の秋。とか言いますね。
まあまあまあまあ、そういうことだったりするんです
けど。すいません、僕、例えが下手すぎて、下手というか、しょぼすぎて。
例えば、じゃあ、ほら、春だったら、
はい、
新入社員の時期だったりするから、
はいはい、
うん、新入社員の研修用にとか、例えばね、
はいはい、
うん、これで、スタートダッシュに差をつけろみたいなことを、仕事術の本とかだったら、その時期は乗っけてもいいじゃないですか。
なるほど。うん、
とか、
はいはいはいはい、
対象を変えたりすることもできるし、
ああ、ということは本当に誰に訴えかけるかっていうところが見えてくるってことですか。
そうなんですよ。
はあ。
で、結構それが大事で、はい、読者さんも、発売から日が経てば経つほど、変わってくることが多いんです
よ。はいはいはい、はい。
発売すぐに飛びついてくれるような人って、基本そのジャンルのマニアじゃないけど、
うんうん、
こう詳しい人でしょ。
はい。
うん。だからその人たちに刺さる言葉っていうのは、専門的だったりすると思うんですけど、
はい、
売れてきてから買う人もいるんですよ。
うんうんうん、
で、彼らはやっぱり、序盤で買った人たちに比べると、うん、まあ、初心者っぽいことが多いから、そういう人たちに刺さる言葉に変えていく。
ということは、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、うん、いわゆる市場で言うと、うん、ちっちゃい市場みたいなもんで、
うん、
成熟期みたいなの言うじゃないですか。やっぱり売り出した当初は、それが成長期で、
うんうんうん、そう
っていうことですね。
まさにまさに。
増刷を何回か、2回目、3回目やってきたら、それが確かもう、金のなる期でしたっけ、忘れましたけど、なんかそれ成熟期になっていて、最後、まあ、衰退期もありますよね。
そうまあだからまだピークはいつだったとかって言い方もするから、
はいはい、
それは成長期だったんでしょう。
うん、
で、徐々に勢いで終わっていくんだけど、
はいはい、
それをターゲットを変えることで、衰退期をちょっと遅らせたりとか、
うん、なるほど。
衰退具合をゆっくりにしたりとか、
はい、できるんですね。
うまくいくと、毎年ずっと売り続ける本もあるんですよ。長く。
それも、
うん、
ずっと同じ編集者が、
うん、
編集者って、人間が関わって、
うん、
これもちょっとこういう文字に変えましょうみたいなこと言うんですか？
基本的にその会社を辞めたりしない限り。
へ
ぇー、うん。担当は丸々さんっていうのは変わんなくて、
あ、まあ、はいはい、
大きい会社だと移動があるんで、
はい、
例えば書籍の人が雑誌行ったりすると、じゃあこの人の分は丸々さんと丸々さんで分けようとかってなってまうから。
いや、変な話。この本をもっと売れ続けたいっていうふうに思ったら、
うん、
その編集者さんに年1回ぐらい、
うん、
本お願いしますっていうのを、なんかこう営業として大事な感じですよね。
でしょうし、
はい、
もっと言うと、
はい、1
年以上売れ続ける本ってすごい少なくて、ほとんどの本が死んでいくんですよ。半年いないぐらいに。
死んでいく、
うん。
なるほど。
だから生き残っただけで結構すごいです。
あ、そうなんですね。
生き残った本が少ないから、
はい、
多分大事にしてくれる。
もう目をかけてくれると
。うん、うん。そんな、養生しなくても。
はい、あ、じゃあ、運命の分かれ道というか、何ヶ月目ぐらいが、
はい、ああ、死なないかどうかの。
そうです。
それね、もうマーケティングの話になってくるんだけど、
はい、
なってくるから、ちょっと今日は無理かな。
マジですか。
時間的に
結構面白そうだったなぁ、
うん、これ面白いですよきっと、はい、
じゃあそれは一旦なしにして、
うん、
今日は、
うん、そんな
ええ感じですけど、はい、終わります。
はい。というわけで、この番組ではあなたからのご質問ご感想をお待ちしております。
出版タイムズ Facebook ページへのコメントメッセージでお送りください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。